このエリコの人々の人々はエリシャという預言者のところに行って次のように言いましたね。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのですと。エリシャは町の苦しみに立ちました。エリシャの生活は私たちに何を示そうとしているのでありましょうか。そのような環境でエリシャはどんな立場を取ったのでありましょうか。前に言いましたように、エリシャの生活は私たちに上からの力、主の力、よみがえるの力を教えている生活であります。エリシャの生活を見ますと、エリシャが死に会った時、死の方が逃げ出したことがわかります。ですから最後に本当にちょっとだけエリシャを観察してみたいと思います。三つの手についてだけちょっと考えたいと思います。第一番目は、エリシャの生活の上の根は一体どこにあったのでありましょうか。第二番目は、エリシャの力はどこにあったのでしょうか。そして第三番目は、エリシャは何によって権威を得たのでありましょうか。この3つの問いについてちょっとだけ一緒に考えたいと思いますが、第1の手に変えます。エリシャの生活の根はどこにあったのでありましょうか。簡単に申しますならば、エリシャの生活の根はヨルダン川にありました。彼の奉仕の生活の始まりはヨルダンにありました。エリアが昇天してから、エリシャはヨルダン川を渡って帰ってきました。エリシャは死の川ヨルダン川を渡ってきました。すなわちエリシャの生活の始めは十字架、すなわち死でした。十字架はエリシャの生活の土台でした。列王記下二章中四節に、彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡ったと書いてあります。エリシャは死の川を街灯を打って、街灯で打って、エリアの神、主はどこにおられますかと言うと、水が右と左に分かれて、彼は川を渡りました。私たちはここに死に対する勝利を見ることができます。なぜなら、エリシャは死の川を押し分けて渡れましたから。またここにエリシャが自分の主人エリアの力を試したことが分かります。それは主のよみがえるの力でした。エリシャはさらに主人のよみがえるの力を持って先へ進んでいきました。エリシャの生活の根はヨルダンにありました。エリシャの生活の土台は十字架の力でした。 パウロについて考えても同じことが言えると思うんです。パウロの生活の根も十字架の力でした。パウロにとっては十字架が全てでした。ですからパウロもよみがえりの命を表した神のしもべでした。第2番目の問いは、エリシャの力はどこにあったのでしょうか。エリシャの力はよみがえりにありました。エリシャはいつも問題の中におらず、問題のそばか問題の上にいたんですね。よみがえりはこの世の外にいることを意味しています。イエス様はよみがえられてからご自身のこの世、すなわち未信者に表しませんでした。イエス様はよみがえられた後、予備との前では奇跡を行いませんでした。よみがえればイエス様がこの世から離れたことを意味しています。主イエス様はこの世から離れましたから、この世に対する力を持っていました。本当にエリシャはいつも問題の中におらず、そばか上にいました。私たちは波にもて遊ばるボールのようなもので、周囲の状況や環境によって左右されるものであるか、あるいはエリシャのように御言葉によって周囲の状況を超えて全く平安を与えられているか、与えられているかのどちらかです。本当に私たちはイエス様のよみがえりの力によって生活することを学ばなければなりません。もしそうすることができたら、私たちの周りにある死はもはや私たちを押さえつけることはできないのであります。主イエス様とのよみがえりの交わりを、私たちを囲む死に打ち勝つことを意味しています。もしその交わりを持ったら、私たちは死に支配されずに死に会うことができます。私たちはよみがえりの力を持っているのでありましょうか。もし私たちが死の川を渡る用意をしていれば、よみがえりの力を持つことになります。ちっこの生活をイエス様の足元に置く用意のある人がいるのでありましょうか。東京では死が支配しています。ですから私たちは命、すなわちよみがえりの力が必要です。最後に3番目の点、すなわちエリシャは何によって権威を得たのでありましょうか、について考えたいと思います。エリシャは油が注がれたことにより権威を与えられたのであります。エリシャは上からの霊を得ました。エリシャは特別な預言者でした。すなわちエリシャは アブが注がれたただ一人の預言者でした。旧約聖書では、王様や祭司はいつもアブが注がれましたが、預言者は決してアブが注ぎを受けなかったんです。エリシャだけがアブが注ぎを受けました。主はエリアに、エリシャはエリアの後継者としてアブが注がるべきだと命令しました。エリシャはなぜアブが注がれたのでしょうか。なぜならエリシャはエリアの後継ぎとなるべきだったからです。他の言葉を使えば、エリアとエリシャは元来体は二つですが、人格は一つだったんです。新約聖書を読むと、主イエス様は教会の頭であり、クリスチャンたちは体であることがわかります。そればかりでなく、この頭と体は一つの同じ油注ぎの下にあると聖書は言っています。誠のクリスト者はイエス様を聖霊を通して宿すものです。それはイエス様の御業を油注ぎの力で押し進むためです。エリアは昇天するとき、エリシャの権威が現れました。エリシャは権威を油注ぎによって持っていました。油注ぎとは何を意味しているのでありましょうか。油注ぎは神ご自身がお与えになる、また油注がれたところには神の権威があることをことがわかります。ヨルダン川とよみがえりと油注ぎはただ信者たちのためにだけあります。あなたがキリスト者だとしたら、あなたの根はヨルダン川にありますか。あなたの周りにある死に対する力はどこにありますか。あなたの主のよみがえりの力にあるのでしょうか。あなたは聖霊による権威をお持ちでしょうか。